ゆりねのセロトニンと食の話。
この番組は健康に生きようをテーマに、健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていく番組です。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように。ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。はい、4月前半始まりました。今月も山梨県北杜市にあるウエラボ頭痛整体院の木村院長先生とね、いろいろお話をさせていただきましたので、ぜひ皆様最後までゆっくりと、聞いていただけると嬉しいなと思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。ということで、はい、それではね、最後までゆっくりお聞きください。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
4月、
はい、
1回目、はい、また山梨県北杜市の頭痛専門家の木村さん、はい、ウェルラボ、
ウェラボ、
ウェルラボ、
ウェルラボじゃない、ウェラボです、
ウェラボ、ウェラボ、ウェラボを、うん、ね、主催されているというか、はい、そこの院長先生ですよね、
はい、
はいはい、木村さん今日もゲストで、はいはい、おいでいただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんです、上ラボってみんな言いにくくてね、
上ラボ、
上なんですかみたいな、上なんとかさんですかみたいな、
まあそうですね、田舎の人は特にそうかもしれない
ですね、うん、そうカタカナで書いてあるんですけどね、
うん、上ラボ、
上ラボ、
はい、上ラボ、はい、あ、でもまあ覚えようと思えば覚えられる。そうそう、
最近ラボって流行ってるでしょ、だからラボなんですよ、ウェルネスデザインラボラトリーだから長いんで、うん、上とラボだけです、
う
ん、
あ、上ラボね、うん、あ、でもそう言われると、うん、あ、覚えやすいです、うん、上ラボの木村さん、うん、木村先生、はい、
でこれ上ちょっと、いや、せっかくだからウェルの話していいですか、
は
い、
あ、どうぞどうぞ。
ウェルはウェルネスのウェル、
はい、
それから
ウェルネス、
うん、はい、こう種をまくウェル、農業のね、植える、それからさっき言った、はい、あ、この前言った断食の植えるです。断食、植える、植えるってあれですよ、ひもじいこと植える、
植えるっていうの英語で、
違う違う、日本語で、
あ、日本
語ですよ、植える、植えてるっていうでしょ、
ごめんごめんごめん、うん、あれ、植えラボ、植えるでしょ、
う
ん、それは、
だから植えるって言葉にどういう意味をかけてるかって言ったら、植えるネスっていうのと、
そうかそうか、
種をまいくっていう、そういう植える、植える、植栽の植える、
植えるね、植物を植えるとかっていう、植えると
食べ物がなくてひもじい植えるっていう、
植える、
そう、植えるっていう、そういうこと、
あ、それをかけてる、
そう、
ま
あ、後から作ったんですけどねでもこれみんなすごく大事なことで、
まあ、
植えるネスっていう話はね、
うん、
まあ、心も体も健康でって話ですけど、植えるっていうのは、まあ、そのいい食べ物をね、自分の手で、まあ、オーガニックみたいな、そうやって植物から作るってお話と、でもう一個の植えるひもじいっていうのは、食べ過ぎないっていうのがね、今健康ですごく大事なことなんで、
そうですよね、うん、まあね、本当にはこのラジオはセロトニンと食というところで、うん、あの食に対してのこともちょっと私も情報発信なんかもしてるので、
そっか、セロトニン食ですもんね、
そうだから ね、
すごく
ね、
食うるさいよ僕
すごいね、木村さんのそのお話ってこのラジオにぴったり合うんですよ、すごい助かっちゃう、
うん、もう聞いて聞いてみたいな
、ね、
食事のことはね、僕もともとマクロビオティックをね、はじめ頭痛を治すのにマクロビオティックを、マクロビオティックって、うん、と食養生って、その、まあ、簡単に言うと玄米菜食みたいな、で、
はいはい、
動物性のものはま取らないみたいな、まあ、そういうで考え方として陰陽とか、これは陰性なものも陽性なものとか、そういう、まあ、陰陽のこうバランスとって食事する、はい、生活するって、まあ、そういう、いうような考え方のがマクロビーとか最近言ったりね、食養生とか言いますけど、うん、まああんまりちょっとストイックにやるとね、ちょっと大変なんで、まあ、そういうのもやってました。
で、ね、うん、あ、でもちょうどあれですよ、あの木村さん、私言ったことはないんですけど、うんうん、そのセロトニンと食っていうところで、うんうん、食っていうのを入れた理由は、うんうん、あの先ほどもおっしゃってたその玄米食とかっていう部分を、
うん、
私もやっぱり勉強してたんです、
うん、
こっそりと、あの違う NPO 法人のところでちょっと勉強させてもらってたんですけど、はい、その食に対する何ですか、現代社会の、うん、日本人の人たちが、うん、昔からこう食していたものを最近なんか取らなくなってきてるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、で、あの食べ物がどうしてもその西洋化とか欧米化みたいな感じになっていて、まあ、すごくね、いろんなものが食べれて美味しくね、うんうん、あのいただけて、なんていうんですか、あの精力のあるものとか甘いものとか、あのなんていうのかな、本当に元気になるような肉とか、うん、そういうものをいっぱいね、外国からいろんな美味しいものをいただいてことができるじゃないですか。でも それがかえってなんかね、心とか体に、
ああ、よくないですよね、
ね、
よくない、
あの影響を与えてきてるのかなっていう、うん、
すごくやっぱり、まあ、ちょっとセロトニン だけじゃないお話もね、
うんうんうん、
まあ、今ちょっと食のお話だが食のお話をちょっとすると、
うん
うんと、まあ、僕ら子供の頃ってあんまりお肉も食べないし、
は
い、お魚中心だし、
う
ん、そんな揚げ物もないし、
うんうん、
ポテチもないし唐揚げもないしじゃないですか。だからあの頃ね油で取ってる摂取量って 10% もないんですよ。
で
6-7% ぐらい昭和40年頃ってね、今だいたいね油で取ってる摂取カロリーが 30% ぐらいまで上がってるってわけ。
30% ぐらいなんですね、
うん、だからあんまご飯とかもあんま食べないで、
う
ん、ポテトチップとか唐揚げくんとか食ったりね、
う
ん、そんなことばっかりしてるから、そうすると、はい、油の中 の、
うん、
の大きく分けるとオメガ3系の油とオメガ6、うん、最近流行りでしょ、
うんうん、
オメガ3とかオメガ6、
あ、オメガ3とかね、
そうそうそう、
ありますよね。
そう、それでオメガ6系の油、いわゆる天ぷら油とか、うん、あのコーン油とかいろいろ普通の油っていうのはオメガ6って油なんですけどね、
うん、
まあ、そういうのが増えると炎症とかが起きやすいですよね、
うんうん、あ、体の中で炎症を起こし、
まあ、炎症を起こすアクセル役が普通ああいう油なんですよ。でブレーキ役が、うん、とオメガ3ってあの、うん、青い魚の DHA とか EPA とかね、
うん、
それからエゴマ油とかアマニア油とか、
はい、う
ん、で僕はそれを、はい、アレルギーが多いんでそういうのを減らすために、うん、そのオメガ3のアマニア油っていうのを10年間ぐらいかけて北海道で栽培して製品にしてたの、そういう研究を、
ね、
それでそのオメガ3はすごくさっき言ったうつとかそういう頭の方にすごく関係するんですよ、
はい、
うん、だからセロトニンも一つなんだよ、こうオメガ3系のものってこうメンタルな部分とかの安定っていうのはすごく大事なこと、脳機能ね、もっとボケとかにもそうだし、そういうメンタルなうつとかとかにもそういう関係になって、特にあの赤ちゃんなんかができると脳にそういう脳ってほとんど油だから、そう油がいっぱい必要だから、
うん、そうなんですか、
お母さんからそっちはいっぱい必要だからオメガ3系の油も取られちゃって、
うん、
でお母さんがマタニティウズ、マタニティウズなんて、そういう食事の影響もすごいあるわけ、
うん、
だから、
う
ん、育児のイローゼだけじゃない、うん、食事の、
ああそうかそうか、うん、そういうちょっとお母さんね産後うつとか、
う
ん、なんかありますよね、マタニティうつとか、
うん、
なんかそういうのってその赤ちゃんに対する、うん、ストレスっていうよりも、うんうん、食事、
うん、それもすごい、それもそのすごい大きな要因だから、それも一緒にやっていかないと、はい、例えばメンタルケアだけしてもやっぱり難しいですよね。
そうですよね、
うん、
あのなんか私もいろいろその勉強してた時に、うんうんうん、やっぱさ、なんか最近キレる子が多かったりとか、すぐカーッとなる人が多いっていうのは、
そう、うん、
その低血糖になる部分がすごく影響してるんじゃないかっていうのをちょっと読んだことがあって、でそれの低血糖になる原因っていうのは、
うん、
やっぱり食で、
うん、
その現代人が好んで食べる、うん、まあ、お菓子類とか、
そうですね、
甘いもの、うん、もうやっぱりそういったのを食べ過ぎることによって、うん、ちょっと低血糖になっちゃうみたいな。
だからやっぱこう血糖値が上下しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、やっぱりすぐ消化してすぐこう落ちるみたいなものがあるから、うんうんうん、だから特にマクロビオティックなんかではそういうものを食べないみたいなことを言いますしね、
うん、へえ、うん、木村さんあれですね、あの結構奥深くいろいろ勉強されてますね。
ハマりますからね。ハマるっていうか、やっぱこうやりだすとこう種植えるところからね。
ああ、そうですね。その植えるっていうのでね。
そう、だから
種を植える。
そう、わざわざそのアマをやるのに、
うん、
ドイツとかオランダまで行って種屋さんとか行って種取って、うん、その種の剪定からずっとやって、うん、その製品作り、製品に出すまで。
もう徹底してますね。
うん、やってましたから。
素晴らしい。
うん、そう。
じゃあなんかそんな話も聞いて、
うん、
あの木村さんの、私も今まで木村さんとこんな話したことがなかったので、まあ、そうです
ね、ないですね、
そうそう、初めて聞かせていただいたすごい貴重な話を今していただいて、うんうん、あのこのラジオを聞いていただいた方はとってもお得な話を多分聞けたのかなと思いますので、ね、前半このところで終わらせていただいて、はい、ちょっと休憩でね、私の歌なんかを聞いていただこうかと思います。ゆりねで河口湖、お聞きください。
生まれた富士 冷やと冷たい富士山の雪解け水大きく深呼吸おいしい空気吸って天然のミネラル体いっぱいに浴びて裸の気持ちになれる川口湖本当の自分
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル
ということで、はいはい、後半始まりました、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ちょっとその休憩時間の間に、うんうん、なんか木村さんとちょっとね雑談した時に、まあ、木村さんの今のコンセプトみたいな話があったんですけど、なんか3つの柱みたいな。
あ、そうそう、健康のね、はい、僕の考えてる健康の3つの柱、もうでも最近、はい、これ10年ぐらい前に考えたですけど、
はい、
今ソウルネが皆さんやられるなんて、まあ、大きく分けると一つはこうデトックスっていう、
デトックス
ね、
うん、
でさっき言ったウェルですよね。それからもう一個は腸内細菌を整える、うん、整えるって、
腸内細菌を整える、
そう、整える、
整えるね、
整えるって、はい、でもう一個は免疫を上げるっていう、
免疫を上げる、
自分の免疫を上げるってことですね。で、まあ、これは 3つあるんだけど、どれからやってもいい、全部やるって話じゃないんですよ。自分が今言った3つのキーワードの中でいいなと思ったとこ取り組むと、
はいは
い、他もうまくいくっていう、そういう理論なんですよ。
ああ、それに付随して他もこう、
そうよくなるよっていう、よくなるよっていう考え方なんで、そういう考え方で作ってる。それで一番初めの、はい、例えばデトックスっていうのは、
はい、
うん、やっぱりいろんなもの食べるじゃないですか。
食べますね、
さっき言った食べ過ぎちゃって、
食べ過ぎちゃいますよね。
で、食べ過ぎちゃって、ね、そう。で、まあ太る、まあ太るだけならいいんだけど、はい、悪いものが溜まってくんですよ。それで、特に油、水で流れるものはおしっことかうんちからどんどん出てきますけどね。それで油に溶けやすいようなものって、はい、とか重金属なんかは、はい、こう脂肪組織に溜まりやすいんですよ。そうしていくと、体の中にどんどんどんどん蓄積してっちゃう。はい、だから、
ね、
そう、一回こう排出するっていう意味では、その、ダイエットというよりも、ファスティングっていう、
そ
うっていうことをする。
あの、前食っていうか、
そうそう
ですね、断食みたいな感じですよね。
そうそう。で、こう油をこう落とすみたいなお話なんですけど、もう一個は、夜中の時間の中に、いろんな細胞を壊してもう一回作り直してっていうことを繰り返してるわけ。だアゲハチョウが、あ、イモムシがサナギの中でぐちゅぐちゅになって腸になっていくって話じゃないですか。
あ、そうですよね、イモムシ。そうですね、
うん、そう、だから知らない人、ね、だから自分の栄養、持ってる栄養を全部もう一回組み立て直して作れるんですよ。
へ
え、人間もね。だからで、夜中のうちみんなそういうことをしてるわけ。そうすると朝いらな、まあ、余ったものをこう捨てようっていうことが必要なんだけど、本当はそれは朝のうちに、朝夜中つくよってゴミを捨てるのにエネルギー使わなきゃいけないんだけど、朝かももりもり食べましょうなんて言ってると、またそこにエネルギー使うから排泄がうまくいかない。なんで、そのそういう余計なもんが細胞の中いっぱい溜まっていくといろんな病気になるっていうのが一つの考え方です。これ、あの、杏林予防医学研究所の山田先生なんかがそう言ってらっしゃってて、まあ僕はそこで勉強してるんで、まあそれはすごく支持してますね。なんで、そういう朝をあんまり食べない、子供は別ですよ、子供はね、ちょっと成長しなきゃいけないから
っていう、まあそうですね、朝食べないとね
っていう話が、
エネルギーがないからね、そうそう
なんですけども、まあそこは一つやられるといいなと思います。だから
そうですね、朝あんまり食べ過ぎちゃうと、その結局食べる方にエネルギーが使われてしまって、その排出するっていうのか、自分の体をリセットするためのエネルギーが若干弱くなっちゃうという。
うん、それとお腹空いてないのを食べるでしょ、1日3食まだお腹減ってないんだよな、昼って昼飯はなんか胃もたれてるの、何食おうかな、軽いもんって食わなきゃいいのね食べちゃうじゃないですか、まあ、そういう
ありますよね。
そうだから、そう、もうな、3食食べるっていう、なんかもう小学校の時から言われてたそういうことにね、とらわれすぎてるから、はい、やっぱ自分の声をもっと聞いた方がいいですよね。
そうですね、体の声ですね。
そうですね、それからもう一回お腹の調子を良くするっていうお話は、まあ、これはね、もう絶対に必要な、お腹の中っていろんなばい菌、まあ、ビフィズス菌とかね、なんとかいろいろいますけども、いろんな菌がいっぱいいるわけ、
はい、
でいっぱいいていっぱいいるんだけど、最近はなんか、いろんな除菌だなんだかんだって、は
い、まあね、除菌のあれ多いですよね、
宣伝、そうきれいにしなきゃいけないじゃないですか、ね、そうすると、あと抗生物質の、そうすると、お腹の中の菌のバランスは悪くなるし、数が減ってくるんですよ。で、大事なのは、いろんな菌がたくさんいて、ビフィズス菌もいい菌も悪い菌もたくさんいて、そういう状況を作っておくことが大事なの。そうしないと、例えば、この新宿、ここ高田馬場、新宿の歌舞伎町でさ、ヤクザをこうバーッとさ、
はい、
一斉取り締まりしたとするじゃん。そしたらさ、中国マフィアかなんか入ってくるだけでさ、でそういうのがいろんな悪いやつもいいやつもいっぱいいればさ、こう拮抗して一つのグループがこう、はい、何だって大きくなれないわけ、
あ、いろんな、あ、そうか、いろんな人が入ってくれば、
そうだから
大きく
なれない
よ、なれず、
もうお互い牽制するから、
ね、だ
からそう牽制し合ってる状態の方がいいってこと。お腹の中、
そうか、そうか、お腹の中でいろんな菌が牽制し合って、共存していく、
そうなんか一つのグループがでかくならないようにした方がいい。
ああ、そうか、そうか、そうか、だからその一つのグループが大きくならないっていうのは、病気とか、そう、悪いものが大きくならないっていうところ。
ね、だからそれまずそうやって、だからいろんなもんを通って、そういう除菌みたいなもんばっかすると減っちゃうから、
そうですよね。
でもう一個は、同じもんばっか食べると、その同じもんだけが好きなやつらだけが増えちゃうって話。
そうです
ね、だから特にお肉がばっか食ってるとか、はい、脂っぽいもばっか食ってると、はい、そういうもんばっかりが好きな菌ばっかりがいっぱい増えて、はい、っていうお話だから、
はい、
どっちかっていうとそういうもんの菌はあんまりこう好ましくないことをたくさんするから、うん、どっちかっていうともう少し穀類とか、うん、そういう繊維系のもんを取った時にいる菌の方が、うん、どっちかっていうと人間にとって優しいもんが多いよってお話、う
ん、ですよね、
う
ん、なんか私も勉強してた時に、うん、その人類の今までの歴史上、うん、で特に日本人は、うん、あの穀類とか、うん、米とか、うん、繊維質の多い穀物類をやっぱずっとご先祖様は何万年も前から食べてたって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でそれが結局日本人の DNA としてまだ私たちに受け継がれているの でそこに全然今まで食べてきてなかった脂っこいものもこの100何十年かの間にすごく食べれるようになっちゃったから、
うんうん、
でそこで急に食べ始めちゃってるから、うん、日本人の DNA がやっぱり異変を起こしてるっていうか、うんうん、
本当ね、この 2,30 年ですよ、すごい変わっちゃった30
年、
うん、30年ぐらい、40年代50年代ぐらいから、それこそマクドナルドとか、ね、ああいうファストフードが入ってきた頃、
マクドナルドね、
そうですよ、僕が中学校の頃吉祥寺にマクドナルドができて兄貴お兄さんがマクドナルドの冷蔵庫の中猫が吊る下がってたってそういうね、うん、まあ冗談みたいな、それは本当だって、猫の肉作ってるって、猫だんごだ、
そうそうそう、私たちの世代はそういう噂ありましたね、そうありました、
猫使ってる、
そうそう、猫の肉っていう、
なんでかって言ったらあの頃ね、牛肉が高かったんですよ、だからそんな牛肉のハンバーグなんかあるわけないってみんな言ってたわけ
そうですよね、
まだ高かったから、
そうそうそう、うん、だからこれは私たちくらいの年代の人じゃない知らない情報、
そうそうそうそう、 今は肉なんかクソみたいに安いから、そんなこと猫の肉で、ね、集めるのが大変なんだけどそうそう、俺らの頃は牛肉ってすき焼きの時ぐらいしか食べなかった
です、本当ですよね、
ね
うん、なんかね本当そう、そんなんでね、本当に食事はやっぱ体、ね、人間の体を作るのと、そうそう、あと精神ですよね、
そうですね、
それとあと病気に関して、うん、まあ、病気に関わるすごく重要なキーポイントっていうところですよね、
そうそう、腸内でその頭の方で使うこの、うん、とセロトニン以外に、ね、うん、セロトニンの多くて腸で作られてるんですよね、だからもう一個別のね、セロトニンのタイプがあるけど、そっちはほとんど腸で作られてるし、腸がうまく働いてないと気分も悪くない、腸脳相関って言うでしょ、腸と脳ってつながってるし、もともとの神経って
、
もともと神経なんでかって言うと、つながってるとか、もともとの生き物って腸しかないんですから、うん、イソギンチャクが腸から始まって、腸だけある生き物から始まって進化してってるから、神経がだんだん伸びてって脳まで来てる、元は腸だから、
うん、そうか、元は腸なんですね、
元は腸なんですよ、
そうか、う
ん、腸、
じゃあ腸も本当に元気に、ね、そう活性化しないとダメなんですね、
腸が気持ち悪いと超気持ち悪い、
超気持ち悪い、
超気持ち悪い
というところで、
あんまりですか、私名義までいかなかったです、
はい、まあそういう腸気持ち悪いというところの、はいはい、ダジャレじゃないですか、もう出たところで、
はい
はい、そろそろちょっとね後半も終了になって、はいはい、
また夏頃来ます、
ね、そうですね、また3月4月とね、はい、木村さんに来ていただいたんですけど、またぜひね今度夏ぐらいにまた来ていただいて、
は
い、
い
ろいろ屈託のないというか、
はい、
木村さんの知識をどんどん世の中の人にね聞いていただいて、
はい、
まあ、本当でも今精神的にもね肉体的にもちょっとしんどい思いしてる人が多いと思うんですよね、
そうですね、本当、
うん、だからそういう人たちのためにね、本当私たちのこういうメッセージがね、
うん、
ちょっとでも届いて、
うん
うん、なんか元気になるきっかけ、
そうですね、
できるといいかなと思います、はいはい、ではまたエンディングでちょこっとまた木村さんにお話をいただきます、はい、はい、ありがとうございます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ、この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮騒。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トモオ、潮祭。
ミュージックゼロチャンネル。はい、ということで、3月4月と2回ね、山梨県北杜市で頭痛専門学校されている、木村智博さんに、
はい、
来ていただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。あのウエラボね、
はい、ウエラボ、ウエルじゃないですウエルラボ、ウエラボです。
ウエラボを、はいはい、やられてるってことなので、はい、ぜひ皆さんね、あのインターネットとかで検索しても出ますかね。
そうですね、あの山梨頭痛とかね、うん、ウエラボって入れたら、うん、ウエラボですよ、
うん、ウエラボでねやっと出ますから、はい、ぜひね山梨の北杜市のすごい綺麗な空気を ね、うん、吸いに行くっていうのとともに、はい、木村さんに会いたいければ、はい、ぜひ
ぜひぜひ
言っていただければ、
はい、
はい、あの分かんなかったらもうこの番組にどんどんお便りいただければ、
ね、う
ん、
そうですね、ここの番組に、はい、あの投書してください、はい、そしたら質問コーナー、
はい、いつでも私は木村さんにつなぎますから、うん、はい、はい、そんなところで、はい、最後までありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、ということで、あの木村さん何かね、告知とか、はいはい、お知らせあれば、
はい、じゃあ一つだけね、あの先ほど、はい、オメガ3とかってね、油のちょっとお話ししましたけども、はい、特に女性の方ね、うん、赤ちゃんをこれから産むとか育ててる方とかそういう方はね、すごくその脂質の取り方、油の取り方すごく大事なんで、そういうことに対して特に勉強とか普及させたいなということで、うん、去年の夏、あ、秋にですね、幼児脂質栄養研協会っていうのを、うん、あの京林山田、あ、京都の京林予防医学研究所の山田豊文先生、
これ山田豊文先生
すごい先生なんで、もう、あの白鵬とかね、超有名人の栄養士のみんなされてる先生ですから、まあ、その先生の、うん、それを、今年から普及するんで一緒に勉強したいっていう方はね、ぜひ、はい、あのまたホームページとか見てください、幼児脂質栄養研協会、
うん、はい、幼児
脂質
栄養協会、
はい、僕もそこのね、あのインストラクターになってね、
あ、インストラクターね、
今後普及活動していきますんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
はい、まあ、ますますもう木村さんも本当に活動の範囲がね広くて、
いえいえ、
あのいろいろこうフェイスブックとか、
フェイスブックね、毎日八ヶ岳、ね、今日の八ヶ岳って朝の写真僕ね家から撮ってるだけなんで何も苦労してないんで、
はい、あ、でもまあ八ヶ岳のそういう風景も、はい、フェイスブックを見ると見えるっていうところで、
はい、
ぜひ、それは友達申請は誰でもできる感じですか。
できます、もうすべてオープン。
じゃあね、そんなんで、うん、ぜひ木村さんのその八ヶ岳の風景を見たい人は、はい、あの申請していただければと、はいはい、思うんですが、はい、では本当にまだまだね、聞きたいこともいっぱい山のようにあるんですけど、うん、
はい、
またね、次回、
はい、
夏くらいですかね、
もういつでもやってください、
はい
、はい、
来ていただいて、はい、いろいろお話ね、
リクエストしてくれないと呼んでくれないかもしれない、ね、お願いします、
はい、またそれと木村さんに本当頭痛専門家のお医者さんですから、あの専門医の方ですから、ぜひね、こんなことを聞きたいとか何かありましたら、ぜひこの番組にねお便りいただければと思います。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どんどんフォローお待ちしてますね。はい、そんなところで、今日は4月第1回目、東京じゃないや、
この場は
山梨県、
あ、山梨、あ、僕ですね、はい、
山梨県北杜市の、
はい、
ウエラボ、はい、頭痛専門学科の木村さんに来ていただきました。
はい、
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。はい、またよろしくお願いします。はい、はい、では皆様さようなら。
はい、さようなら。
この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。では皆様4月後半またお会いしましょう。バイバーイ。